はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーをお送りします。今日の司会を担当するのは先ほどに引き続き仙石ゆう子です。まずは参加者の自己紹介をお願いします。
はい、本庁から来ています貝沢ひろ子です。
はい、二部谷在住の茅野史郎です。
シシリムカペンケから来ている木村文雄です。
自己紹介も進化してますね。はい、今日のテーマは先ほどのニュースのコーナーでもご紹介しましたようにアイヌ新法についてということで、短い時間ですがそれぞれの思っていることをワイワイガヤガヤとお話ししていきたいと思います。それではまず最初に、最初に木村文雄さんからお話しいただけますか。
ですね、今話してたアイヌ新法によってそのなんか逆差別、うん、偏見が生まれるんじゃないかとい こう懸念されることが今言われましたけどもね、はい、これはまあやっぱりとにかくアイヌがたどらされた歴史認識がないがゆえにそういうことが起きるわけですね、
はい、うん、知らないから
、うんうん、まあ国会議員なんかも知らないわけだから、
そうですね、
変な間違った情報を得てね、うん、そういう、なんでアイヌだけ特別扱いするんだ、うん、なんていうことを言ってますけどもね、これは本当に困ったもんだなと思いながら言うんですけどもね、これすべて国の責任ですよね。だからやっぱり正しい歴史認識をね、国民にやっぱり周知することが、うん、まずそういった、差別偏見をなくするのには最高のあれじゃないかなと思いますけどもね。とにかく国の責任です。そういうことができるってことはね、うん、
正しい歴史認識です。
そうですね、
うん、はい、古子さんどうですか。
いや、アイヌ新法、昨日も、うん、札幌でその関連の会議に私たちね、
う
ん、テッサさん、
テッサモーリス
鈴木さん、
オーストラリアの、
話聞いても、はい、私はちょっとでもいいことがあるのかと思ったんですけど、うん、このアイヌ新法ならない方がいいぐらいな、うん、本当に元から全然考え直さない、これは なくしてもっとちゃんと元からアイヌが考えるものにしなければならないんだなって思って、うんうん、そこまでそう知らなかったのですごく昨日ショック受けて、うん、そのテッサさんの
お話、
うん、あれをちゃんとそういう正しいっていうか、うん、そういうのをもっと知らない人が多いので、私もその時初めて知ったので、うん、それを広めないとダメなんじゃないかなって思いましたね、うん、
法案のなんか中身自体も、まあ、あまりよく、うん、まあ、知られてないところもありますけど、昨日のテッサさんの話で一番、うんうんうん、聞くということをちゃんとしてないんじゃないかっていう話をされてましたけれども、はい、その新法案策定みたいな会議の映像が映った時にずらーっと、まあ、わじんわじんわじんわじんアイヌの方もいらっしゃる会議ではありましたけど、うんうん、アイヌの人たちが集まって作った法案っていう感じでは全くないかなと思いましたね。
押し付けられて、うん、
まあ、日本人の都合のいい法案だよね、うんうん、これはね、臭いものには蓋をして、なるべく自分たちの都合のいいことをやろうっていう、
綺麗な言葉ばっかり並べて、うん、実際は何にも、うん、かえって逆方向行くやつです、
ね、うん、厳しい言い方だけども顔ぶれ見たらそれしか見えないよね。
いや、一応ね、先住民族とはっきり法律に明記するっていうところは、うん、今回すごい前進じゃないかみたいに
アピールは、うん、当たり前ですよ、
されてますからね、
それは当たり前、はい、
新聞でもご意見が紹介されてましたけど、シロさんどうですか、
う
ん、
そうですね、私もこのアイヌ新法ということについては一番初めに北海道旧土人保護法というのは1899年なんですね、それでアイヌ文化振興法というのは1997年なんですよ、はい、でそれで20年経って新しい法律ということで、うんうん、その97年に制定された法律も廃止されるんですよね、うん、だから新たな展開だなと思うんだけれども、うん、これが本当にアイヌのためにうまく利用というか活用できればいいんだけど、それは未知数だし、その自治体丸投げって私新聞でも言いましたけど、本当に自治体がどうやるかによってそのアイヌの状況が変わっちゃうという、そういう状況になっちゃうなと思うんですよ。
だからアイヌの願うことが実現できるかっていうと、そこに自治体の判断みたいなフィルターがかかって、さらに国がそこに さらにそれでいいかどうかの国の、
そうそう、認定
っていうの判断は国がやる、
うん、アイヌの願いが叶うかどうかっていうと、そこは直接的にお金が降りてくるわけでもないっていうことですよね。
だからある意味ね、お金持ってるところが力を持つから、自治体が国からいっぱい引っ張れる自治体が力を持つようになると思うよ。
これそうですね、なんか災害復興なんかもそうですけどね、この交付金が自治体にっていうシステムでいくと、お金が違う方に流れるっていう。
だからその辺がね、どうなるのか、本当きちっと、うん、なんていうの、見守るというのか、うん、監視しなきゃいかんなという気がします、
う
ん
う
ん、
あと私もう一つ気になってたのが、あの、わざわざ書かれてる伝統的なサケ捕獲の許可を取りやすくするっていうんですけど、畠山さんが今年度ね、あのすごく注目を浴びて、もう裁判にでも逆になればいいんだみたいに、逮捕してくれればいいんだぐらいな、ね、勢いでアイヌのこう権利回復を主張されていたのを受けたかのようにね、これをなんかこう勢いを削ぐような感じでわざわざ入ってる感じがするんですけど、どうですか、文田さん。
ああ、とにかくね、
ため
息出るような内容ばかり、ね、やっぱり今優子さんが言ったようにね、やっぱりアイヌ自身がやっぱり今後監視していかなきゃ、すべてのことにね、監視して関わらなきゃダメだなと思ってますけどね。
なんかの昔教会で、はい、あのアイヌ新法案を作りたいっていうことで、
はい、
法案を作ったことがありましたよね。何年ぐらいですか。
ですから、その法案にはね、自立化基金って言って、アイヌに自由に使わせるお金、まあ何億円か使わせてくれというようなこともあったんですよ。あと特別議席を認めてくれとか、そういうのあったんですけども、新しい法案できたら全部。
それって文化振興法の前ですか。前に
文化振興法を作る時ですね。
作る時にアイヌ側も自分たちで法案を作ってるんですね。
そうこういうアイヌ、民族法案みたいなね、それアイヌ協会が中心となって作った案があるんですよ。だけど実際、国が作った法案は盛り込まれなかったと、
本来的に言ったら、じゃあそのアイヌの皆さんで考えた法案が、まあ、それをこう補完するように有識者とかが意見を出しつつ、それを中心に法案ができれば本当は良かったです
よね。そう、でも実際はそうなってないような気がします、ね、
無視されたみたいな。それは
だから十分アイヌの意思が反映されてないというような気がします。
あ、そろそろお時間ですね。はい、それでは、バイバイガヤガヤのコーナーでした。今後もアイヌ新報については視聴者の皆さんご注目ください。はい。